はい、皆さんこんばんは。2019年5月15日の水曜、祈祷会また学び会の録音になります。今日はコロサイ人への手紙2回目になりますね、今日がコロサイ人への最後になります。来週からエレミア書、今日は、リビングライフ5月の5月6日の箇所です。コロサイ人への手紙3章の1節から11節、ここから共に学びたいと思います。朗読したいと思いますが、その前に今日も2つの質問ありますので、それを先にお読みいたします。クエスチョン1、あなたの心のクローゼット、洋服ダンスに、どんな点の服が欲しいですか？もうどんな服でもいいです。こういう服が欲しいね。天のクローゼット、心のクローゼットですね。天の服ということですね。クエスチョン2ですね。下も1になっちゃってますね。古い自分と新しい自分、何が一番変わったと思いますか？またこれから主に変えてほしいことは、自分は何ですかという質問。この2つが難しい人は、下の方にクエスチョン3もあります。これは日曜日説教を聞いて、よく聞いてる人は書けるかなと思います。はい、聖霊様は神の何々系と。礼拝の中で申しましたが、大切なことなので繰り返させていただいております。さあ、この3つですね。さあ、今日のコロサイ人への手紙3章の1節から11節、今日も購読したいと思います。奇数節を私読みますので、偶数節皆さん声を出して録音に入るように音読していただければと思います。新改訳聖書になります。コロサイ人への手紙3章1節、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。2節どうぞ。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。4節、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。6節、あなた方も以前そのようなものの中に生きてきた時は、そのような歩み方をしていました。8節、しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしてあなた方の力で言う恥ずべき言葉を捨ててしまいました。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨て。10節、最後11節ご一緒にどうぞ。はい、そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、クステア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。アーメン。はい、それでは皆さん、ちょっと数分で申し訳ないですが、どれか一つ選んで、答えていただければなと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、もう一度聖書箇所質問をご紹介したいと思います。聖書箇所、新約聖書コロサイ人への手紙3章、コロサイ3章1節から11節です。質問、実際に3つあるんですが、質問1、あなたの心のクローゼット、まあ、これはあの比喩ですが、あなたの心の洋服ダンスにどんな天の服が欲しいですか。二つ目は、古い自分と新しい自分、何が一番変わったと思いますか。またこれから主に変えて欲しいことは何ですか。三つ目、これはあのちょっと礼拝聞いてくださってる人でないと分かんないんですが、聖霊様は神の何々系、何々系、ラーメンでも何々系ってありますよね。家系とかなんとかってね。そういう話じゃないんですけど、神の、聖霊様というのは神の何々系なんだという、ちょっと想像して書いていただければと思います。さあ、それではまた、ディスカッションのタイムの後、録音に戻りたいと思いますが、一度録音をポーズ、一時停止させていただきます。はい、失礼しました。録音開始するの忘れてね、もうちょっとメッセージしちゃったので途中で申し訳ないです。そうです、1節2節、私たちには上のもの、
天のものがあるっていうことです。ですから私たちは豊かなものなんですよ。リッチなんです。この世で苦労してもね、これは素晴らしいじゃないですか。だから求めなさいって言ってるんですよ。上のものがないのに求めなさいって言ってるんじゃないんです。皆さん、私たちにはもう神が用意してくださった上のものがあるんです。で、それはなぜ上のものを求めなさいって言ってるかっていうと、天国へ行ってからだけではないってことなんですよ。これが今私たちこの地上で生きる時のためにも、神は天に私のものを用意しておられるって言うんでありますね。素晴らしいでしょう。こういう話がありますよ。ペテロがね、天国行ったら案内された、誰か行ったらペテロに案内された。そしたら天国で大きな倉庫があったって、倉庫の中にね、箱がいっぱい山積みになってたって。で、一体これ何が入ってんですかって、これ何が入ってんですかって言った。ああ、これですねって、これね、耳と口ですって言ったさ。耳と口が天国にこんなにいっぱいあるんですかって、なんでですかって言ったら、いや、この地上でね、クリスチャンの人たちは皆さん素晴らしい御言葉を聞いていたんです。聖書の言葉、メッセージを聞いてたんです。そしてね、いいことも言っていたんです。ですけどね、神がね、用意しておられるものをね、信じなかったから耳と口だけ来たんですって。だからこんなに山積みになってんですっていう、そういう話がありましたけどね。皆さん、神が私たちに用意してもらえるものは、この地上で今私たちが受けるものがあるんですよ。だから求めなさい。これね、天国行ってから求めるものじゃないんです。すごいものを神様用意してくださってるんですね。だから上のものを、天にあるものを求めなさい。しかもね、ここ求め続けなさいんですよ。この一節のところに、英語では keep seeking ってダブルでしょ。 keep って続けるっていう意味ですから、 ing がついてるのも進行形ですから、だからよっぽど強いんだ。求め続けなさいって、この地上でですよ、この地上で天のものを、天を求め続けなさいっていうことなんですね。これがまずね、もう素晴らしいことですね。そしてね、思いなさいって、これはね、 set your mind。 セットっていうのはね、この何かをセットするって、何でもそうですよね。いろいろお料理でも、お皿とかなんかシルバーとかね、あれもセットする、ね、でセットする、まずセットしなさいって。お料理がこれから出てくるけど、まずね、プレートを全部、シルバーもセットしなさい。私たちの心をこれから天に行くんだけど、まずセットしなさい。この神の祝福、上のものに生きる、いただくという人生の、そういう人生を、私は祝福された人生を歩むんだっていうことを、まず心にセットしなさいっていうことなんです。これは素晴らしいでしょ。そういうことを、この最初からね、私は、で、一節いきますね。あなた方はキリストと共によみがえらせられたのですからって、日本語で分かりにくいんですけど、英語で見ると、これもう受動態、受け身形だっていうのはすぐ分かりますね。だから、よみがえらせられたっていうのは、私たちは自分でよみがえられたわけではない。自分で天に行けるわけではない。行けるようにしてくださった。よみがえらせてくださった。天の祝福に預かるようにしてくださった。たんだっていうことなんですね。これは、で10節いきますとね、新しくされっていうのはね、下の方に10節のところがありますが、それも受動態でかかる。ですから私たちは天に行けるようになったのも、私たちが何かをしたからではないんです。神の恵みによってよみがえらし、命を与えられ、天の祝福に預かるようにしてくださっただけではなくて、この地上でも私たちは同じように十字架と復活、天と同じように私たちの日常生活において、聖霊様が私たちを新しくされる、私たちを変える、それは私たちクリスチャンのできることではないってことなんですよ。だから祈らなければ、だから主を信じなければ、主に期待しなければ、主のもとに行かなければ、主につながっていかなければ、クリスチャンは変えられないってことなんですよ。変えることのできるお方は、私はこのお方以外いないんですよ。それを忘れたらできないです。クリスチャンの生涯を歩くことはできないってこと。神の憐れみによって、ですごいでしょ。 あの天に死んでから天に行ってね、命を与えられていくっていうのはなんとなく私たちは将来のことは分かるかもしれないけど、今の私たちの毎日の生活の中ですよ、今日もですよ、明日もですよ、同じように私たちを死から命に移された、この地上からやがて私たちを天に移される、その神の力が今私たち自身一人一人私たちの心と人生と生活、思いと言動に同じ力が働いているってんです。それを受けているってんです。ですから私たちの信仰を受動体にしなきゃいけないです。あの前向きにっていうことではなくて、私たちは神によらなければ、私につながっていなければあなたは何一つできないって言われた。だから私たちの信仰は神に対して受動体、いつも受ける空の器を私のところに持ってきなさいって、なんか満たしたものを持っていくって思うでしょ皆さん。私たちはなんか信仰で頑張ってね、違うんです。神が求めているのは空の器なんです。入ってたらダメなんですよ。何か自分にはできる、これはあれだって入っていたらダメなんです。空の器を私のもとに持ってきなさいって。私たちが変えられないのはですね、いいものが入っているからですよ、中に自分が思ういいものが入っているからです。それを空にして私のもとに持ってきなさいって、そうすれば私があなたを変えるって。皆さんそうでしょう。質問の Q&A クエスチョン1、2もありましたけど、もう皆さん何十年も生きてきて自分を変えるっていうことがどれほど難しいか、不可能に近いか、もう悟っておられるんじゃないでしょうか。それは真実です。しかしそんな私たちを変えることのできるお方がいる。だからこのお方に頼るずして、どうして私たちは勝利ある素晴らしいクリスチャン生涯をこの地上で送ることができるかって、できないですね、そういうことでありますね。2つ目の対比はですね、時です。過去現在と未来です。3節を見ますとですね、あなた方はすでに死んでいるっていうんです。皆さんこれを受け入れなきゃいけないです。まずあなた方は、あなたは死んでいるって聖書が言ってるのに、神が言ってるのに、死んでないと思ったらこれはうまくないですよ。自分は死んでいるんです。皆さんはもうすでに死んでいるんです。これは、過去、現在、すでに死んでいるって言うんです。私たちは生きてないです。今生きているのは、パウロが言うように、キリストが私のうちに生きてるって言うんです。もう自分は死んでんです。ですから自分を死んだこととして数えなければ、計算合わなくなっちゃうんですよ、人生の計算。自分が生きているって計算しちゃダメです。自分はキリストにあって死んだんだって、すでに十字架でキリストと共に死んだんだっていうこと、これを常に数えてないといけないんですよ。思いなさいって前も話しましたけど、カウントって、数えるっていうことなんですよ。数えるのは明らかです。1たす1は2って、いつどこでどんな天気で誰が数えようがそうなるんですよ。死んでいると数えなさいって、いやそう思わない時も数えなさいって聖書は言ってるんですよ。これ大切なことなんですね。私たちの心は迷ってしまうんですよ。弱うんですね。そうするとですね、サタンにですね、アタックされるんですね。私たちのアイデンティティを。そうならないためにも、私たちの ID はこの神の御言葉にのみあるんだって。私たちの命はこの御言葉のうちにしかないんだってことを、毎日数えるということでありますよね。ここにね、3節、あなた方は、あなた方の、とありますよね。ですなわちここで言ってるのは、私は誰なのかってことです。あなたは誰なのかってことです。それを忘れちゃいけない、それを数え忘れちゃいけないってことなんです。毎日自分は誰であるか、自分は死んでいること、神によって変えられたこと、神の命に生かされていること、自分はキリストのうちにあること、これを毎日数えなさいって言ってるんですよ。貯金通帳ばかり数えないでですね、これを数えないといけない。私たちはこれを数えないといけない。貯金通帳ばっかり数えてるというのは、やっぱりお金のことばっかり頭になっちゃうでしょ。でね、 この聖書を数えてるとね、やっぱり聖書のことで頭がいっぱいになってくるんですよ。これは素晴らしいことでありましょう。力となるんですね。すなわちですね、過去の自分と今の自分とは同じ人ではないってことなんです。今の自分は過去の自分ではないってこと。キリストにあって、キリストによって、そんなことはないなって自分は思うかもしれないけど、ここですよ。私は古い自分は死んだんだって聖書がそうカウントしているのに、そう思ってはならないんです。思うって感情なんですよね。感情が入ってきた時にはカウントしなきゃいけない。いや、そんなことない、御言葉はそう言ってるんだ。だからこうして祈祷会に来たり礼拝来たり聖書を開いて読むってことは非常に大切なこと。聖書を読んでも一人じゃなかなかわからないことがあるじゃないですか、ね、ですからこういうところへ共に御言葉を学ぶっていうのはね、今日もお証しありましたですね。素晴らしいお証しが、もっと聖書を深く知りたいって、真実を知りたいって。そうなんですよ皆さんね、しか聖書を知るってことは、神を知るってことは、自分自身を知るってことなんですよ。同じ恋の表と裏なんですよ。皆さん、本当の自分を知ることなくしてね、私たちはこの人生ね、自分の人生を生きることできないですよ。人が言う、自分が思う自分ではなくに生きるんではなくて、神が言われた、神がなされた、まことの自分を数える。そしてそのまことの自分を発見する、見出す。そしてその自分に偽りなく忠実に生きるってこと、それがね、ここにあるんですよ。後の方どっかに、ね、あるんです。9節のところにね、あなた方は互いに偽りを言っちゃいけませんって書いてあるんですよ。私たちはね、あの人は、ね、ちょっとクリスチャンなのにとかね、でそれ偽りを言っちゃいけない。それはそれが偽りってただ嘘をつくっていうことだけではなくて、ここで私が言いたいのは、自分自身について偽ってはならないってことなんです。自分、神によって自分が誰になったかっていうことを、それをセットアサイドっていうのはどっかにあったんですけど、それを横に置いてしまって、偽りの自分に生きてはならないっていうことです。すなわちね、聖書が、私たちは神の子である。神の命が私たちのうちに生きている。古い自分は死んだって。それが本当の自分であるにもかかわらず、そうでない生き方をする、考え方をするっていうこと自体が、自らを偽ってるってことなんですよ。わかりになります?本当の自分は、この神が、聖書の中で、私たちが見出す自分が私の自分であって、サタンにごまかされてはならない。いろんな試練や、いろんな人にいろんなことを言われて、自分を失ってはならない。失ってしまったら、それは自分自身に対して偽りを言っている、偽りの生き方になっているってことですよ。誰が何と言おうと、私は神に愛された神の御子、罪許された。神の子、罪許された。キリストの命、古い自分は死んで、日々、キリストが私を創造してくださってるんだ、新しく作り変えてくださっているんだっていう、これをカウントする、数える、これを決して譲らない。だってね、これ譲っちゃったら私たちの ID が崩れちゃうんですよ。そしたらね、全部崩れちゃうんですよ、私たちの信仰が。だから他崩れてもいいですよ。でも神が、私がこれであると言われたその真実だけは妥協しちゃダメです。それだけは動かしたらダメです。全部崩れちゃう。 ID、 私たちの ID、 自分が誰であるか。で、なぜかというと、その今ある自分というのは神がしてくださった自分なんですよ。で、それを疑うっていうことは、神がしてくださったことを疑ってることになるんですよ。同時に恐れ多いことですけど、神が変えてくださっただけではなくて、これからも変えてくださる。皆さん、先ほどそれはね、聖霊様の働きだって、ね、古い人、新しい人も今もう言っちゃいましたね。うん。で、聖霊様の働きだって、これはね。皆さん、このクエスチョン3、お分かりになります?日曜日のメッセージをよく聞いていた人は、これ答え分かった人どれくらいいます?ちょっと手合い、やっぱり何人かいますですね。はい。 手挙げな方にして聞いてないって責めてるわけじゃないですからね。それでね、ぜひね、思い出していただきたいと思います。聖霊様は、和田兄弟方では何ですかね、答えは。そうですね、聖霊様は神の現在形、言いましたでしょ、現在形、プレゼンテンスだってことです。過去でもないです、未来でもないです。だから今私と共に生きてくださるんです、神が聖霊様ね。キリストが昔してくださった、2000年前にしてくださったこと、そして神、父なる神がこれから私たちが死んでからね、天に迎えてくださること、それも素晴らしいですよ。でも一応大切なのは今なんですよ。今私たちが生きているのは今、聖霊様は私のうちに来られて私の今を変えられる方だから、聖霊様のことを神のプレゼンテンス、現在形って、あんまり聞かないかもしれないですね。何人かの方は言ってますよね。私はそれを聞いた時にね、アメンアメンと思って、だから覚えてて皆さんにもお伝えしたわけですよ、日曜日。皆さんこれでもう忘れないでしょね。プレゼントって、この間令和の元年のあれ皆さんね、読んでいただいたと思いますけど、タウンニュースの記念号に書いてくださいって言われて、令和について書きましたでしょ、元号について書きましたでしょ、あの中で、も、言ったと思いますよね。今ね、聖霊様は私たちのうちに来られて、私たちを今神の支配が、神の力が、今まだほら before Christ と BC っていうのはキリストの前ね、あ AC だと、だ before Christ だから皆さん思うのは after Christ じゃないのって、 AC じゃないのって、 AC はエアコンだ、でね、じゃない AD じゃないですか。じゃあなんで C じゃなくて D なのって、それがメッセージなんですよ。キリストの後ではないんです、今なんですよ。キリストの AD の D はドミナイ、ドミニ、あるいはドミナイだとね、新聞に書きましたけど、あれ反響あったんですよ結構。やっぱりほら令和元年の1日に出したのじゃないですか。で皆さんいろいろな挨拶とかが、ある中で、あれはいや自分ですごいなんて言っちゃいけないけど、意味あると思う、西暦と。で西暦っていうのも実は元号ですよって話を書いたでしょ。キリストは今も治めている2019年だってことね、死んではいないって、今なんです、原型なんですよ、現在形なんですよ、だから現在進行形なんです、ドミナイ、支配しているっていう意味ですよ。ですから神の A はあの ANNO、 あの主ですね、主、あのはアドナイ、あの主という意味ですね。ドミニ、DO、 ちょっと新聞見てね、またね、DOMINI、 ラテン語ですね、これ、あのドミニ、そうですね、あのは主ですね、ドミニは支配。カナダで一番大きな銀行はトロントドミニオンバンクって言いますね。でこれはカナダってほらイギリスの、イギリス系じゃないですか。ですから昔からこのカナダの王室のっていうか、まあ今はもちろん一般の会社ですけど、ドミニオンって言ったら統治、支配しているっていう意味ですよ。そういう意味ですね。ですから私たち聖霊様が今ね、ドミニオンね、AD っていうね、御霊が今私たちを支配しておられるんだって。だから聖霊様は神の現在形ということでありますね。コリント人への手紙の、ね、3章16節、そして第2コリントの4章16節、皆さんこの御言葉よくご存知でしょね。栄光から栄光へと同じ形に変えられていきますって、素晴らしいでしょ。
でもこの約束は見てください、一番最初、しかし人が主に向くならって書いてあるんですよ。向かなければこれは起こんないんですよ。だから数えなければいけないんですよ。私が誰であるかって、神がしてくださったこと、そこに顔を向けなきゃ、思いをセットしなければこれは起こらないってことを言ってるんですよ。同時にそして第二コリントね、皆さん新しくされるって、新共同訳ではですね、日々新たにされてってここを訳してるんですよ。コロサイ人への手紙、素晴らしいなと思うんですね。毎日です、その進行形、現在進行形ですよね。第二コリント4章には、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされますって、現在形ですよ、進行形ですよ。これは聖霊様の約束だって、約束なんですよ皆さん。神様のこれは、神の約束っていうのは考えるもんじゃないんです、受け取るもんなんです。ですから顔を向けるもんなんです。これに自分はそうでないなとか、人が誰が言おうか、なんと言おうが言われようが、いいですか、私たちは人が、私たちは主に向かなきゃいけないんですよ。人に向いちゃいけないですよ。自分の考えに、思いに、感情に向いちゃいけないです。主に向かなきゃいけないんです。私たちの顔を、思い、心をセットしなければいけないっていうことですね。そうすれば、それだけでいいんです。でもね、なんということか、それができてないんですよ。現代のクリスチャン。たった一つのことしか求めてないのにしは。それができてないから、いろんなところで苦しんだり、考えちゃったり、悩んじゃったりするんです。そうではないってことですね。最後、榎本先生のね、一日一章、この箇所ね、古き人をその行いと一緒に脱ぎ捨ててっていう、皆さん、括弧の中で、これは引用ですけども、この箇所から榎本先生はね、もう亡くなりになりましたけどね、若くして、大和の先生もそうだったね。51? あの先生、伊沢先生も51、52でしたね、アクセントでね。かわ、重いんですよね。だからね、皆さん、私もその年をはるかに超えましたが、まだ超えてない人もおられますが、たくさんね、いたずらに年を取りたくないって思いますね。こういう先生や、伊沢先生が、51、52で生涯を終えて帰っていったのに、私は58まで何をやってんのかって、そう思いますよね。いたずらに生きることなく、しっかり神が与えてくださったこの新しい自分に見つめ、生きなければならない、自分が生きるんではない、それを数え続けるならば神が変えてくださるっていうのは、だからその神が変えてくださる自分に生きたいと、みんなもそう思われるとね、今晩思うのでありますが、最後、このもうすでに主のもとに帰られたね、一人の牧師、榎本康郎先生の、とこご紹介してね、アウトラインがありますから、そのとこも見ながら聞いていただければと思いますね。愛はある意味では損なことである。自分が損をしていくことが愛である。自分が得をすることは利用だと思う。この前に先生何を言ってるかっていうと、クリスチャンや教会や宗教を自分のためにって利用してる人ばかりだって、それは間違ってるって言ってるんですね。そして2行目にも書いたかな、だから利用価値でキリスト教信仰宗教をするなってことを言ってるんですよ。なぜは自分にとって得となる利用価値があるって、じゃあ利用価値がなくなったら捨てることになるって、それはおかしいって先生は言ってるんですね。意味がなくなるって、自分のために、自分のためにっていう信仰で言ったら、ためにならなくなった時には、だから日本人は多く教会からあっという間に離れていくって、3年4年でそうなってはならないって、信仰のもう本当に土台から間違ってるっていうことを先生は、意味がないって、できないって言ってるんですね。そして代表的日本人、これ内村勘三先生の本ですね。代表的日本人の中にも書いてあったが、偶像礼拝、偶像礼拝の話が出てるんですよ今
それがそのまま偶像礼拝のやつで5節、ちょっと分かんないでしょ、この心の中のいろんなこの罪とか、それが偶像礼拝だって言ってるんですね。それはどういうことかっていうことなんですけど、今聞いてください。偶像礼拝はそこら辺りの神を信じるということではないって。貪欲こそ偶像礼拝に他ならない。今日の3章5節ですよね。金、名誉、また自分自身が神になれば、それが偶像礼拝であるって。神以上のものが自分の中にあれば、それが偶像礼拝だって。神社仏閣にお参りしなくても、自分自身をどこまでも尊んでいこうというような偶像礼拝もまた私たちの中に多くあるって。だからイエスを主と告白することは、聞いてください、他のすべてを主としないことであるって。もう一度言います。イエスを主と告白することは、他のすべてを主としないことだって。ただイエスを主とするってことではないって。他を主としないこと、他のすべてを自分自身も含めて、主をしない、主としないということがイエスを主とすることであるって。イエスを主と、イエスを主とするということは、イエスも主とするということではないって。イエスを主を、イエスだけをってことですね。イエスを主とすることと、イエスも主とすること。全く違うって。イエスも主とするということは信仰ではないって。救いではないって、言ってるんですね。イエスを主としておきながら、最後に物を言うのは金であると。心の中に信じておれば、それはイエスを主とすることにはならない。あるいはキリストがどう言われようが、聖書がどう言おうが、このことだけは嫌だというものを私が持っているとすれば、それはイエスを主とすることにはならないって書いてます。あなた方が古き人をその行いと一緒に脱ぎ捨て、古い人を脱ぎ捨てなければ、新しい人を着ることはできないって。両方着るなって。着れないってことを言ってます。例えば礼拝出てくるっていうこと、祈祷会に出てくるってこと書いてあるんですよ。暇だから、時間があるから来てる人なんて一人もいないって。みんな古い生活、古い人間を、すなわちこの世の生活を脱ぎ捨てて来ているのであるって。脱ぎ捨てなきゃ自分の都合や、それは着れないって。古い生活を脱ぎ捨てることなしに神からの恵みに預かることはできない。厳しい言葉ですけどね、真実じゃないですかこれ。例えばどんなにうまい飲み物を持ってきてくれても、その飲み物を入れる器に他のもの、汚いものが入っていれば、うまいものを入れて飲む、入れても無駄になる。古いものを捨ててしまって初めてそこに新しいものを入れることができるのであるって。そして最後にね、新しい人を着ることがどんなに素晴らしいことか知ってほしいって。皆さん、これは着た人の言葉です。古い着物ばっかり着ていたら分かんないです。でも神が今晩私たちに用意してくださっている、その衣を着て帰るならば、まずあなたの古い衣を脱ぎなさいって。そうでなければ、この着物、このキリストという衣を着た喜びには、感動にはあなたは預かれないって。そう主は今晩語ってくださっている。私は想像します。あなたのね、心のクローゼットどんな服が欲しいですかって聞きました。新しい衣を着せられた自分、その自分に、その自分の喜びに、命に、これから私も生きていきたい、そんな願いを主の前にアメンと言いましょう。アーメン。祈ります。神様、私たちのアメンに今晩答えてくださって、今働かれるこの全宇宙を作られた、創造された神が、死人をよみがえらしたあの神の力が、今私たちのうちにある聖霊様を通して少しも変わらず だから私は変えられます。私がどんな人であったとしても、どんな過去を持っていたとしても、この神の力が私のうちに働かれるならば、変えられない人なんて一人もいません。ですから主よ、今晩あなたの御言葉に、あなたの約束に、私たちの心、思いとセットさせてくださるように、私たちの心、顔をあなただけに向けて生き続けることができますように。毎日これから私が誰であるか、神によって誰であるか、それを数える生涯を歩まさせてくださいますように。聖霊様の手を歓迎します。この場所に敬愛する兄弟姉妹一人一人のその祈りの中、心の中、願いの中に、生涯の中に、日々の歩みの中に、生活の中に、聖霊様、神の現在形であるあなたを今晩お迎えします。私を変えてください。尊き主の皆でお祈りします。アーメン。